皆さんお元気ですか？山小屋へようこそ。小屋番をしておりますひまちゃんです。この番組は小屋番の私が山のことを中心にアウトドアなどについてやんや語る番組です。今回第10話は登山用ヘルメットについてお話しします。よろしくお願いします。本編の前に今回も Apple Podcast レビューにコメントをいただいておりますので紹介させていただきます。5月31日村田さん、拳ヶ岳、私も先日西沢渓谷からテント泊で行ってきました。とても急坂の連続でまだ筋肉痛が抜けません。笑い。いつか偶然ご一緒できたら嬉しいです。村田さん、コメントありがとうございます。私も偶然ご一緒できるのを楽しみにしております。コメント更新の励みになりますので、よかったら皆さんもくださいね。よろしくお願いします。それでは本編に参ります。皆さん、突然ですが登山用ヘルメットってお持ちですか？私は持っていたんですが、つい最近買い直しました。ということで今回は登山用のヘルメットについてお話ししていこうと思います。まずこれから山開きをするアルプスですが、ヘルメット装着推奨山域というのを長野県が提示しているんですが、知っていましたか？ちょっと長いんですが、装着推奨山域を読んでいきますね。まずアルプス南部槍穂高連峰のうち、北穂高岳から唐沢屏風岩、前穂高一帯、西穂高岳から奥穂高岳、北穂高岳から南岳大キレット、北釜尾根、東釜尾根の区域。続いて北アルプス北部カエラズの県周辺、八峰キレット周辺。続いて南アルプス貝駒ヶ岳、のこぎり岳。続いて中央アルプス宝剣岳。続いて戸隠連峰の戸隠山西岳です。ただし今紹介した山域以外においてヘルメットが不要という趣旨ではないです。危険性があるところは積極的に装着すべきだと思います。ではなぜ登山用ヘルメットが必要なのかについて考えていこうと思います。よく聞くのは、あの高さから落ちたらヘルメットしててもどうせ死んでるからヘルメットいらないだろうという声です。まあ確かにそうかもしれません。でもヘルメットをしていることで致命的な損傷を免れることもあります。それと岩場の高山においてよく起きるのが落石です。前を歩いている人が浮き石を踏み外し下に落としてしまった場合、その石が下にいる人の頭部に当たったりすると、ヘルメットをしているのとしていないのとでは軽傷になるか大怪我になるのかは一目瞭然です。浮き石が多い山に行ったことある人なら一度はヒヤッとしたことがあるのではないでしょうか。登山用ヘルメットには自分が滑落した時と上から落ちてくる落石と2つの側面の危険から頭部を守ってくれる大切な役割がありますので、滑落時のことばかりをクローズアップするのは間違いです。アルプスに限らず富士山でも落石で死亡した事件がありましたし、御嶽山の噴火の時もヘルメットをかぶっていれば救われた命はもっと多かったと思います。ということで、岩場の高山に行く時や活火山の山に行く時は積極的に登山用ヘルメットを活用していただければなと思います。では次はヘルメット選びについてです。ヘルメットだったらどれでもいいのか、登山用ヘルメットも安いわけじゃないので、自転車用ヘルメットや防災用ヘルメットで流用できないかと思うのは当然だと思います。率直に言うと、してないよりしてる方がいいので流用するのはありだと個人的には思いますが、ヘルメットにはそれぞれ規格基準があります。まず 登山クライミング用ヘルメットについて説明します。主に落石と転倒を想定し、頭頂部と側頭部に強度を持たせる。転倒を想定した側頭部の保護は、人間が歩いて倒れる時の衝撃を前提としている。活動時の快適性維持のため、通気のための穴の設置が必須となっている。ただし、先鋭物、先が尖ったものに対する防御機能が必要になるため、穴を開ける面積や位置は限定される。顎紐は転落時に脱落しない強度を持たせる、といったものが登山用ヘルメットの規格の特徴になります。一方、自転車は主に走行時の転落を想定し、側頭部にも比較的大きな強度を持たせる。転倒を想定した側頭部の保護は、自転車で走行していて倒れた時のスピードが前提、歩行時よりも高速での移動が前提。暑くなることと風による抵抗を極力受けないようにするため、穴が大きくかつ数多く開いている。自転車用は先鋭物に対する防御機能の規定がないので、転倒時の衝撃吸収ができれば穴の大きさや範囲に限定はない。顎紐は登山用ヘルメットと同じ基準で、転倒時に脱落しない強度を持たせる。といったように規格基準があり、それぞれ異なります。今回は登山用と自転車用ヘルメットを紹介しましたが、バイク用、スキー用などそれぞれ規格基準が存在します。この規格基準をクリアしたものが登山用ヘルメットという名で販売されており、それ以外はヘルメットやプロテクターという名前で販売されております。してないよりしてる方がいいですが、やっぱりそれぞれのアクティビティに適したヘルメットをかぶった方がより安全性が高まると思います。では、いざ登山用ヘルメットを買う時のポイントを話したいと思います。まず1つ目、先ほども言った通り、規格基準に合格している商品を買うこと。日本で発売されているものであれば、一般的には国際山岳連盟とヨーロッパの登山用ヘルメットの安全基準と2つの基準があるんですが、少なくともどちらかに適合しているものがいいと思います。大体は裏面に規格適合品のマークがついているので、そこで確認することができます。そして2つ目、実際にかぶってみてしっくりくるものを選んでほしいです。頭はサイズも違うし形も違います。女性の場合は髪型によってサイズ感が変わってきます。奥に幅がある人は海外製ブランドが合いやすいようですし、横に幅がある人は日本のブランドのものが合いやすい傾向にあるようです。ここからは私の失敗談です。一番最初にヘルメットを持っていたんですが、買い直しましたという話をしたんですが、最初に持っていたものはイタリアのカンプアーマーのヘルメットでした。ネットで好きな色のものだったので買いました。初めて買った登山用ヘルメットだったので、ちょっと浮いている気はしたんですが、ヘルメットってこんなもんかと思っていたんですが、イベントで日本のメーカーである谷沢製作所のアウトドアブランドであるラビーナのヘルメットをかぶった時に、まるで別物でした。ちゃんと頭にフィットしていて隙間がない感じがしました。それからラビーナのヘルメットが気になって、ついに買い替えてしまったのです。なので、皆さんも買う時は見た目のカラーやかっこよさだけでなく、実際にかぶってみて自分の頭の形にフィットするものを選んでほしいなと思います。ヘルメット選びは靴選びと一緒、見た目ではわからない繊細さがあります。ぜひフィッティングしてお気に入りのヘルメットを探してみてくださいね。以上、第10話は登山用ヘルメットについてでした。当番組ツイッターでは、番組内で紹介した山の参考記録や写真をアップしたり、 登山にまつわる最新ニュースをリツイートしたりしておりますので、よかったらフォローお願いします。ツイッターの検索画面で小屋番のひまちゃんで検索すると出てきます。また番組の感想はツイッターでシャープ山小屋キャストでつぶやいてください。山小屋はひらがな、キャストは CAST です。ではまた次回元気に会いましょう。バイバーイ。